実食アウトプット。この番組は私勝よし子が美味しいと噂のお店に足を運び、実際に食べてみた感想を率直にお伝えする番組です。はい、おはようございます。実食アウトプット勝よし子です。おはようございますとは申しましたものの、ただいま、12月9日月曜日の夜でございます。いつもですね、だいたい土日に収録して、アップしてという作業をやっているのですが、今週末は土日非常に多忙を極めておりまして、月曜日の収録となってしまいました。申し訳ございませんと言いながら、いつもですね、一応アップする日にちは月曜日にしていて、毎週月曜日更新というのを、一応オフィシャルには、申しておりますので、オフィシャルも何も私が一人でやっているので、私こそがオフィシャルであり、オフィシャルとはそれすなわち私のことなので、私がやることが全部オフィシャルなのです。はい、だから月曜日更新でも、気にしないようにしようかなと思いつつ、週末いつも楽しみに聞いていますとか言われる人のことを考えるとちょっと胸が痛みつつ、お待たせしまして、申し訳ない気持ちでもございますよ。はい、でですね、今日は月曜日なんですが、昨日は日曜日、我々、味噌のクイズ研究会というクイズ研究会、草クイズのね、会に所属しておりまして、クイズをやるイベントを毎月1回、第3土曜日ですね、今月は12月は、21日の土曜日になりますが、大阪ミナミは、味噌のビルという、非常に楽しい建物がありまして、その中にあるイベントスペースで毎月やっております味噌のクイズ研究会の例会というのがあるんですが、その月に1回集まって、クイズ大会に参加するだけでは飽き足らずですね、我々は、その例会以外でも集まってクイズをしたりして、なんというかね、仲を深めておるわけですが、そんなクイズをがっつりいたしまして、そしてくたくたになっていたわけです。それが日曜日、みんなでね、普通に、お昼間から大の大人が集まって早押しボタンを押すっていうね、楽しそうでしょ、気持ち悪いかな。まあまあ、そういう会もあったりして、その前の土曜日が何が忙しかったかというと、一日中京都に行っておりました。最近本当にね、そのリアル脱出ゲームの、スクラップさんが京都にあるので、まあ京都に行ったりとか、あと神戸の方では黒猫キューブさんという団体があるので、神戸に行ったりとか、もう京都とか神戸とか今まで全然もうこじんまりと大阪、なんならもう大阪市内の、御堂筋の端から端ぐらいの距離で生きてたのに、めっちゃ遠くに行くことが増えて、大人になったなという気がしておりますが、今週は京都です。そう、スクラップさんのアジトオブスクラップというところで、魔王城からの脱出というのがやっておりまして、それに行くために行ってまいりました。それは、夕方5時からの会に行ってきたので、まあ、お昼から集まって、お友達とね、二人で京都をうろうろしたんですが、その途中にもう本当に、わ、一日でこれは確実に体重が、今この瞬間体重が増えているっていうぐらい、いろんなものを食べ 飲み、そして買い込んで帰ってまいりました。そんなお話をねしたいと思います。まずですね、ランチからなんですが、これが今日の今回お話ししたいメインイベント的なところなんですが、ですね、我々が集まったのが京都の烏丸という、駅がございます。四条烏丸にある阪急の烏丸駅ですね。これがですね、まあ、いわばビジネス街的なところなんですけれども、近くに錦市場という、皆さんお聞きになったことございますでしょうか。京都のえら観光地ですね、錦市場というところに行ってまいりまして、そこに、まあ、そのすぐ近くにねランチを食べに行ったんですが、ランチといってもですね、京都のことに、こと京都のことにですね、普通の、まあ、もちろん京都イタリアンも美味しいし、フレンチでも美味しいお店あるしなんですが、せっかくですので、懐石料理をいただきましょうということで、祇園京料理花咲さんという、花が咲くと書いて花咲の、錦店ですね、錦市場の近くにある、祇園京料理花咲錦店さんというところに舞台で行ってまいりました。で、まあ、懐石料理をいただこうということで、コースが、まあ、3000円5000円とあるんですが、とりあえずお手軽の3000円の懐石料理をいただいてまいりました。これがですね、まずもうすごく、入り口が例によって狭くて分かりにくい、通りを歩いてるとポツンとこうちっちゃい看板だけが立っていて、わっあったって言って中を覗き込むと、細い路地の奥にずっと歩いていくとやっと建物があって、のれんがあってという京都らしい建物の、京都らしいお店です。よろしゅうお越しどすみたいな感じで迎え入れられて、2階のお座敷の席に通していただきました。その2階に上がる階段の途中もですね、本当にその京都らしい香りがしてきまして、和風のねお香の香りが、廊下からこう立ち込めていて、そしてそのお座敷に通していただくと、なんかあれですよ、ええー、とこの椅子、お座敷なんで座椅子なんですけど、わあこれええー、座椅子やんっていうのと、素敵なテーブルやんっていう感じの机ですね。もう本当に金持ちになった気分でいただいてまいりましたよ。でですね、まあ懐石料理ですので一通りいろんなものがまあ出てくるんですけれども、もうね最初から一番最初前菜的なものがちょちょちょちょっといろいろ出てくるんですけど、かわいいんですよ。八角形のねちっちゃいお盆の上に、もう本当に親指と人差し指で丸って作ったぐらいの、大きさの器がポンポンポンポンって4つ並んでて、でそれぞれに、いろんなものが載っている。で、その器もねそれぞれ本当に可愛らしいお花の絵が描いてあったり、ひょうたんの形してたり、ちょっと足がついてるワイングラスをそのままちっちゃくしたみたいな形のものとか、ちっちゃい六角形の入れ物とか、こんな入れ物お店で売っててもまあついぞ手に取ることないやろうな、家で買うてもしゃあないわなこれっていうような形の器が 綺麗にそのちっちゃいお盆の上にチュチュチュチュって乗ってて、それぞれにですね、例えばあの生湯葉とかね、あとちょっと柚子風味のごま豆腐とかおひたしとか、あと何やったかな、サンマの南蛮漬けみたいなんとかがお品よく盛り付けてあって、で最後その、器の端っこに、赤い紅葉した葉っぱが、これ何の葉っぱかな、なんか大きめの葉っぱがふわって乗ってて、あもう秋も終わるわねみたいな感じですよ。うん、本当にあの、あ京都に来てええもん食べてるな私みたいな感じで、いきなりそういう美味しいもんが出てきます。で、途中ねお椀物とか、お魚揚げ物をいろいろ出てくるんですが、そうですね、あの天ぷらなんかもすごくあの美味しかったです。本当にあの周りをこれだけサクッと刺して中をこれだけふんわり、椎茸のあの天ぷらとかね、周り本当にサクって言うんですよ、普通の 衣なんですけど、で中の椎茸がふわってしてて、どうやったらこんなうまいこと歯触りが食感が違うように上がるんやろうと思って、本当不思議でしたけども、エビの天ぷらに至っては、普通の衣じゃなくてちょっと変わり衣で、砕いた、おかきじゃないな、砕いたお餅をつけてますと。だからあの揚げおかきみたいな状態の細かいやつが周りについてて、それなんか周りが本当にねカリカリっとクリスピーで、それでエビのそのむっちりした歯触りと甘い香りが絶妙にバランスよくってですね、美味しかったですよ。うん、あとやっぱりねお椀物で言うと、あのお出汁が抜群に美味しいですね。あのお吸い物のお出汁も美味しかったけど、新醤ってちょっとあの練り物を、練り物を揚げてそこにあんかけのあんをかけるみたいな状態の新醤みたいな見た目やけど、中が南京のかぼちゃですね、あのかぼちゃを酢、ちょっと細工して、すり物にして、揚げて、でその上にあんがかかってるっていうようなお椀物、これなんかはですね本当にあのー、かぼちゃの甘い香りと、もう本当にどっちが勝つかっていうぐらいのカツオのガンガンに風味が、ついてまして、よっぽどいいカツオ節をよっぽど大量に使ってないとこんな味にならんなっていうぐらいのあんの味でした。うん、お作りももちろん美味しかったです。横あとぶりだったかな、うん、冬のお魚ですね、ぶりなんかもすごく脂が乗ってて美味しかったですし、焼き物のお魚は、ちょっと、タラなんですけれども、上にねちょっとしば漬けとトマトのなんか変わったソースがかかってたりして、ちょっと洋風の雰囲気もあったりとかですね、最後にご飯物ですって言われて、何かしらちりめん山椒が乗った白いご飯か、まあなんか炊き込みご飯かな、何かななんて思っていると、京漬物のお寿司です。漬物のお寿司、ここに来て漬物のお寿司と思ってびっくりして、わ最後にそんなサプライズあんねやと思って、まあそんな、まあ確かに漬物のお寿司ってあるけど、あるけどこの流れでみたいなのもあったりとかしましてね、もうめっちゃ美味しかったですよ、この漬物のお寿司の。私はまあ全部美味しかったけど、そうですね、大根、お茄子、白菜とカブと4種類乗ってまして、私は白菜が好きかな。白菜の葉っぱのところがベロベロベロっとした部分がふわっと乗っててね、そのベロベロベロっとしたところの、柔らかい感じと、でご飯のちょっとあのシャッキリしたご飯の感じが 美味しいなと思いました。という京懐石、最後はね水菓子ですって言って、普通のフルーツとあと抹茶アイスとあと栗のムースも栗のムースですって言いはんねんけど、明らかにこれお豆腐のこれ豆乳たっぷりの栗のムースやんみたいな、気聞いてんなみたいな感じの、デザートも出てきて、最後の最後まで大満足。もう普通ね、普段生活しててお昼ご飯3000円かちょっとまあ特別やなみたいな感じありますけど、あ、全然この場所代、雰囲気代、お料理代全部込みで、ランチ3000円全然ありやなと思って、大満足でございました。もう本当あのね、あのたくさん素早く食べたい男の人なんかはほんま全部一口でパクパクって食べれちゃうんじゃないかなっていうぐらいの量でしたが、あの我々はあのお口の小さい女子2人で行きましたので、ちょっとずついろんなとこをちょっとずつ食べながら、ここも美味しいここも美味しいって言っていろいろ食べてまいりました。あー、思い出しただけでもう本当にまた行きたいなという感じですけれども、で我々はその夕方の謎解きに行くまでに、もう1箇所、いやあと2箇所行けたら行きたいと思っていたところがありました。それはどこかと言いますと、1箇所はケーキ、そしてもう1箇所は生牡蠣、牡蠣のお店ですね。2箇所その錦の界隈で行きたいお店があったんですが、そのねケーキのお店がすっごい人気店で、もうとにかくいつもめっちゃ待たなあかんということはもう覚悟の上やったんですよ。でもそのランチをちょっと早めの時間から食べ始めて1時前ぐらいにはもう終わっていたので、もしかしたら今このタイミングで行ったらあのお店並ばんと入れるんちゃうんということで、すぐ向かいました。この花咲さん、お昼ご飯をいただいた花咲さんの、花咲さんが錦市場からちょっと、南に下ったところなんですが、その同じ筋をちょっと北に上がったところにございます。オーグルニエドールというケーキの有名店があるんですが、そこのサロンですね、サロンドテオーグルニエドールさんに行ってみました。1時ぐらいです。するってえとですね、あらまだ全然並ばずに入れるじゃないっていうことで、我々はランチをいただいた直後だったんですが、いかんせんそのほらフレンチとかおーバタークリームとかおーなんかどっしりみたいな感じのものだったらその直後はちょっときつかったかもしれないですが、幸い懐石料理でこうあっさりさっぱりお醤油とお出汁の味で、お腹が満ちていた私は、何のためらいもなくその直後ケーキ屋さんに入ることができました。いやー、こんなにあのスムーズにこのお店で座れるなんて本当幸せだなと思いながら行ってまいりました。オグルニエドールさんの、ケーキ屋さんのですね、まあカフェサロン、ティーサロンですね、サロンドテなのでティーサロンなんですけれども、入るところでケーキを見て、そこでケーキを何食べますかということで、ケーキを選びます。で中に入って、お飲み物を注文して持ってきていただくというシステムなんですが、このですね最初にカウンターのところでケーキを選ぶ時点でもうちょっと軽いパニック状態になってしまって、はっはっはっはっってなっちゃって、やばい選べない、どれも美味しそう、わわわってなっちゃって、これはちょっとどうしようかなと思ったんですが、えいやということで選んだのがこちら、 クリームブリュレなんですけれども、普通のクリームブリュレとはちょっと違う。どこが違うかと申しますと、クリームブリュレの上ですね、炙ってあるところが普通、まあお砂糖を振って炙ったりしてパリってさせる、ものが多いと思いますが、今この秋のシーズン、収穫の秋でございます。ご飯が乗ってるんですね。お米が乗ってて、炊いたお米が乗ってて、それを炙ってある、そしてその上に何が乗ってるかというと、栗が乗ってるんですね。栗もなんかええ感じに、グラッセしたなんとかがとかじゃなくって、本当にそのなんていうんやろう、半分ぐらいは殻がついたまんま、あと半分はなんか中からほじほじしたやつをポンポンってのしてるみたいな、すごくワイルドな、ビジュアルでしたけれども、それがすごく魅力的だったので、この、栗とお米のクリームブリュレにさせていただきました。これ美味しかった。あの米のね、あのもっちりした感じと、上がちょっと焦がしてあるで、あるじゃないですか、あるんですよ。その焦げてるちょっと、うん、香ばしい香りと、でそれでいて中のクリームブリュレのとろーっとしたね、クリーム部分の、もちろん味も抜群に美味しゅうございます。でそのクリームブリュレをほじってると中からまた栗が出てくるんですけど、この栗はちょっと甘く炊いてあったりして、甘めの栗が乗っています。そういう、もうほんと一個のケーキでどれだけの味を楽しませてくれるんやこれはっていうようなクリームブリュレをいただいて、中庭を眺めて、そしてアッサムティーをいただいて、ミルクティーにしてねいただいて、いやーもうほんとこれはもうやったなと、この京都の旅はもう成功だなという状態になりまして、はい、もうすっかり満足度もうここで 300% ぐらいです。はい、そして、これでまあちょっと、クエストクリア感がありまして、錦市場をちょっとうろうろしました。で、うろうろしてね、本当に錦市場って私前京都住んでた時は人も多いし、なんか観光客いっぱいいて嫌やな、あんまりそんな興味ないしみたいに思ってたんですけど、行ったら行ったでね、すごい楽しいんですよね。ちょっとしたもんがなんかおしゃれなもんが売ってたりして、和風なもんがあったりしてね、すごい素敵やったんですよ。あのお漬物屋さんとかもすごく多くて、今の時期なんといっても千枚漬けの季節でございます。私は端から端までいろんな漬物屋さんで、千枚漬けをちょっとずつ試食して一番おいしいと思ったところで買いました。そのね、屋号をお伝えしたいなと思っていて、見るのを忘れていましたよ。あ、ここや、京漬物マスゴさん、奇変のマスにね、号は悟るですね、立身弁の号です、マスゴさんというこちらの千枚漬けすごく美味しかった。塩味とお出汁の味と、お出汁っていうかまあ昆布の風味と、酸味が絶妙のバランスで、これやって言って買いました。で漬物を買ったり、あとね、私実食アウトプットで言いましたっけ、ある日突然人の心を取り戻した話をしましたっけ、してなかったですかね。今まで器は白か黒に限る、形もシンプルなものに限る、それ以外あってはならないと思ってたんですけど、最近ちょっとなんか手びねりの焼き物とかにもこう心動かされるようになって、錦市場でもなんか今ここの店の裏の上り窯で焼いています、そしてここで実際に作っていますみたいな、お兄さんが囲いの中でね、器を作ってたりする、 焼き物のお店があって、そこですごく素敵な、こんな色どうやって出せんのみたいな、ブルーとグリーンの半分半分の、お茶碗をそのまんま平たくしたぐらいの、ちょっと煮物を乗せるぐらいの器を買いました。またね、ツイッターとかフェイスブックに写真いずれ載せようと思ってるんですが、それをもう本当に一目惚れして買ったんですが、買って帰ったらなんか使う前に数十分間米の研ぎ汁で炊いてくださいとか、毎回使う前には数分間水に浸してくださいとか、なんか注文多いぜこいつと思って、ちょっと後悔して いると言うと言い過ぎかな、まあそんな人生もあっていいだろうと思いつつ、頑張って使おうと思っています。まだ研ぎ汁では炊いていない。そしてそんなお買い物をしながらですよ、あとね、念願のあれもやりました。七味を作るやつもやりました。何やったっけ、なんていうお店やったっけ、あの舞妓はんひーひーの、七味屋さんあるでしょ、すごく有名なところ、まあ、舞妓はんひーひーで弾いたらすぐ出てくるんですが、舞妓はんひーひー、お茶の子さいさいさんですね、お茶の子さいさいさんのお店が錦市場にあります。でそこでお店の前で実演販売的に七味をブレンドしてくれるんですが、もう本当にね、好きな味にしてくださるんですよ。ベースが普通の七味か柚子七味か、そして梅風味の七味か、好きなものにできて、私はあの柚子七味が好きなので柚子七味にしてもらいました。それで、柚子の風味をちょっと強めにしてもらって、そして、柚子と合う、その七味の中にあらかじめ入っているものの中で柚子と合うやつどれですかみたいに聞いたら、しそをちょっと強めにしたら美味しいかもしれませんよって言われて、ちょっとしそも強めにしてもらいまして、それをね、もう帰ってきておでんにかけて食べたらもう抜群に美味しくって、その七味だけを食べたいがためにお出汁だけ炊こうかなっていうぐらいめっちゃ美味しかった。あの、なんでしょう、風味っていうか、香りがもう全然違いますね。フレッシュで、これはなんていうんやろ、日本料理の奥深さってこういうことなんかななんて思いながら、そら世界遺産やでって言いながら、食べておりました。そして、もう一つのポイントですね、サロンドッテオーグルニエドールさんと、もう一箇所行きたかった牡蠣のお店が錦市場の中にあります。一番どっちや、西川の、出口に近いところにある牡蠣のダイヤスさん、ひらがなでダイヤスと書いてございます。こちらこの時期牡蠣が、本当にあの大行列で、お客さんが大行列でですね、有名店なんですけれども、ここで焼き牡蠣と牡蠣ポン酢と生牡蠣をいただきまして、本当にね、その普段その何でしょう、オイスターバーとかね、そういうところでドデーンってした牡蠣で、牡蠣ですドデーンみたいな感じの牡蠣も、それもそれで、クリーミーで美味しかったりするんですが、ここは本当ね、あの京都っぽいっていうか、なんていうか日本っぽいっていうか、小ぶりなんですけどギューッと味がギューッてしてあるみたいな牡蠣で、生牡蠣ももちろん美味しかったですけど、焼き牡蠣が素晴らしかったですね。牡蠣のお汁の風味がいつまでも口の中に残っているような、とってもプリプリで美味しい牡蠣でした。はい、でここでちょっと日本酒をいただいて、ポッポッポッといい気分になりながら、そっから歩いて酔いを覚ましつつ、謎解きに行ったという次第でございます。はい、まあそんなこんなの京都は本当に美味しいもの、楽しいものがたくさんあるので、また近々行けたら嬉しいななんていうふうに思っております。 皆さんももし、京都行かれる機会あればね、錦市場、ふらっと行っても楽しいお店いっぱいあるんで、ぜひちょっと参考にしていただけたらななんていうふうに思っております。というわけで今回は、一番最初にお話しした、懐石料理の花咲さんを、中心に京都の錦市場界隈で食べたいろんなもののお話しさせていただきました。ご意見ご感想はいつものようにツイッターでお待ちしております。アットヨスコス YOSCOS でやっておりますので、どんどん、フォロー、なんだメッセージなどもろもろお待ちしております。それでは実食アウトプット第136回お届けしたのは私勝よしこでした。さようなら。